広報古賀2025年2月号フェブラリーナンバー233。表紙。今月の表紙は、二十歳が見つめる未来。二十歳の集いで副実行委員長を務めた入沢とわさんと増渕平さん。今年は肌寒い曇り空の下での開催となりましたが、会場には旧友との再会を喜ぶ笑顔が溢れていました。これからの時代を担う二十歳の皆さんの未来が明るくあるよう願っています。写真の説明。未来を見つめる晴れ着姿の二人。添え書きに、二十歳が見つめる未来とあります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページ。ピックアップ。令和7年、古賀市二十歳の集い。4ページから9ページ。特集、猫のいる暮らし。10ページ。休日の中学校部活動は地域クラブ活動に移行します。11ページ、自転車用ヘルメット高校生川柳コンクールの入賞作品が決定しました。12ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。13ページ、学校給食費補助金の申請を受け付けます。1月から3月は若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン月間です。14ページ、人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。ご存知ですか？青年貢献制度。15ページ、健康百科。私のおすすめ。16ページ、キラリ古賀人。17ページ、今月の古賀っ子。私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。アナザースカイ。20ページ、21ページ、町の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真。3枚、写真の説明。1枚目、カメラ目線の右桜耳のキジシロ猫。4ページから9ページ。2枚目、古賀七福神巡りの様子。20ページ。3枚目、春風亭柳橋さんの落語の様子。21ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。先月12日に、古賀市二十歳の集いに出席しました。また、16日には、新春の集いを開催し、市政功労者の表彰を行いました。いつの時代も、今後の社会を築いていくのは若者ですが、市政発展のためには、先人たちの功績が力になることは言うまでもありません。未来を支える若い力と、功労者の皆さんの豊富な経験、これらをしっかりと融合させ、古賀市の舵取りを担っていかなければならないと改めて感じました。ピックアップ。令和7年。古賀市二十歳の集い。光。 終わらないその旅へ。二十歳という節目に、色鮮やかな振袖や真新しいスーツに身を包んだ若者たち。1月12日、ES 花桃体育館で、令和7年、古河市二十歳の集いを開催しました。式典では、実行委員長の佐山宇多さんが、ここまで育ててくれた保護者への感謝の言葉とともに、夢や目標を持って自分らしく生きていきたい、と決意を新たにしました。イベントの構成やパンフレットの作成など、式典の内容は実行委員が自ら企画・運営したもの。この日のために準備を進めてきました。また、アトラクションには市出身の著名人が特別ゲストとして登場し、会場が歓声で沸く場面も。力強い励ましの言葉や歌声で1085人の門出を祝福しました。写真13枚。写真の説明。振袖やスーツに身を包んだ若者たちが紙面の3分の2を占めています。写真3枚。1枚目。安田画坊イラスト制作株式会社の安田大輔さんによる記念イラスト。2枚目。国歌独唱のほかミニコンサートで会場を盛り上げた長塚ねねさん。3枚目。抽選会でプレゼンテーターを務めた木村拓也さん。写真終わり。特集、猫のいる暮らし。人も猫も安心できる街に。私たちにとって身近な動物である猫。自由気ままな仕草や愛くるしい表情から、人の心を癒してくれる存在と感じる人も多いのではないでしょうか。一方で、適切な飼育や管理がされないことで、糞尿や鳴き声などの問題が発生し、生活していく中で嫌われてしまう一面もあります。猫は、動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物と定められているため、各自治体では捕獲等を行っていません。そのため、家庭や地域などの協力により、人に守られるべき存在です。人の都合で捨てられたり、人が取った行動から不幸な猫が増えたりすることがないよう、猫の生態や習性を理解し、正しく飼育、管理しましょう。今回の特集では、人と猫が共に安心して暮らすための制度や、市内で猫に関する活動に取り組む人々を紹介します。写真の説明。紙面縦半分に、尻尾巻き座りをして、カメラをじっと見つめる、ハチワレ猫。写真終わり。猫を飼うときのポイント。1. 室内飼い。猫は縄張りを持つ動物ですが、食事と睡眠が確保された安全な室内では、室外で飼うよりもストレスがたまりません。交通事故や病気から守ることにもつながります。2. 不妊去勢手術。猫は非常に繁殖能力が高い動物です。不妊去勢手術をすれば、意図しない妊娠や発情期の問題行動が防げ、病気の予防にもつながります。市では手術費用の一部を助成しておりますので、ご活用ください。3. 身元表示。飼い猫であることを明示することは、 飼い主のいない猫と識別をするためにも重要なことです。首は名札やマイクロチップなどで身元表示をするようにしましょう。4. 最後まで責任を持つ。猫は家族の一員です。猫の生態や習性などを理解し、その一生を終えるまで愛情と責任を持って世話をしてください。飼えなくなったからといって殺傷や遺棄をすることは犯罪です。飼い猫を登録しませんか？市では愛する飼い猫が安心して暮らせる街を目指し、猫の登録を行っています。登録した人には、飼い猫とわかるように、観察、問評、愛猫カード、首輪の計4点を配布します。オンライン決済にも対応していますので、ぜひご登録ください。登録するともらえるもの。猫観察、問評、首輪、愛猫カード。対象、市内在住で猫を飼っている人。費用500円。申し込み、三和庁舎環境課、総和庁舎市民総合窓口課、小賀庁舎市民総合窓口室、申し込みフォーム、窓口、ホームページ、問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。イラスト5枚。イラストの説明。1枚目、猫観察。サイズ 25mm×35mm。2枚目、紋帳。3枚目、首輪。4枚目、愛猫カード表面。名前、生年月日、性別、毛色、登録番号と書かれています。5枚目、愛猫カード裏面。愛称、性格、飼い主氏名、電話番号、住所、尾行と書かれています。イラスト終わり。保護猫に出会う。保護猫とは、飼育放棄や災害、人が望まない繁殖などの様々な理由で行き場を失いながらも助けられ、自治体や動物保護団体の施設などで一時的に保護されている猫のことです。県では、犬猫殺処分ゼロを目指す条例を定め、県民が犬猫と共に幸せに暮らせる社会の実現に向けて、関係団体や市町村等と連携を深めています。平成30年以降は殺処分を行っておらず、譲渡不適による処分、不治の病気や不祥等による安楽死も年々減少、収容頭数もおおむね減少傾向にありますが、それでもまだ多くの猫が保護されているのが現状です。グラフの説明。茨城県における猫の収容、処分頭数のグラフがあります。折れ線グラフで収容数、棒グラフで譲渡、返還、譲渡不適による殺処分、収容中死亡が表されています。縦に0から300ごとに1800、横に年度。なお、折れ線グラフ、棒グラフ、ともに右下がりになっています。年度ごとに収容数、譲渡、返還、譲渡不適による殺処分、収容中死亡の順に読みます。令和2年、1503頭、1095頭、9頭、21頭、 337頭、令和3年1161頭、963頭、1頭、1頭、200頭、令和4年1188頭、934頭、12頭、2頭、269頭、令和5年846頭、651頭、2頭、1頭、181頭。出典、茨城県。グラフ、終わり。保護猫のすすめ。猫を助けることができる。過酷な環境から保護された猫でも、引き取り手が見つからないと、殺処分されてしまう場合があります。不幸な猫を一匹でも多く救うために、保護猫を家族に迎えてみませんか？事前に飼い方を相談できる。譲渡希望者への聞き取りなどをしっかり行うため、生活環境に合った猫を引き取ることができます。また、譲渡決定前にお試し期間が設けられていることも多いため、環境に馴染めるか確認できます。譲渡費用が安い。ペットショップやブリーダーから購入すると費用が高額になりがちです。保護猫も費用は団体などによって異なるため、確認が必要ですが、安く抑えられる傾向にあります。性病を家族に迎えてみませんか？捨てられてしまう猫の割合は子猫が多いですが、引き取りを望む人も多いため、譲渡は進みます。一方で、性病の譲渡は進みにくい状況です。しかし、性病は子猫にない利点があり、初めて猫を飼いたいという人にはおすすめです。1. 体格が変わりにくい。2. 性格がある程度出来上がっている。3. 子猫と比べると落ち着きがある。4. 留守番ができる。幸せな猫を一匹でも増やしたい。人にも猫にも優しい活動をしたいという思いで、保護猫活動を続けている、花丸猫の会の皆さん、代表を務める矢島さんが2年ほど前に設立し、現在は15人で活動をしているボランティア団体です。野良猫の保護や、保護猫の譲渡を行っています。猫の保護は、市や福祉団体などからの相談をもとに行い、保護後は動物病院で猫エイズや猫白血病ウイルスなどを検査し、会が運営する施設で一時的に管理、その後体調などを考慮しながら譲渡を行います。譲渡会のルールは、団体によって様々ですが、花丸猫の会では、興味のある人が気軽に参加できるように、門戸を広げているのが特徴です。一人暮らしの人や、ペットセラピーを目的とした人に対しても、譲渡を行っているほか、引き取れないけど、猫と触れ合いたいという人の参加も歓迎しています。譲渡会では、譲渡希望者の要望や飼育環境などを確認し、猫の性格や相性も加味した上で行います。また、正式な譲渡の前にはお試し期間を設けているので、希望者の自宅で数日過ごした上で決められるので安心です。譲渡後も猫の近況を教えてくれる人がいて、嬉しいと話す矢島さん。猫だけでなく、困っている人の力になれることもやりがいだと、笑顔で教えてくれました。大好きな猫のために、これからも活動を続けます。花丸猫の会。 譲渡会、期日第4土曜日、時間10時30分から14時、場所、矢島倉庫、緑町 6-10、問い合わせ、電話 090-3407-3937、ツイッターの二次元コードと、インスタグラムの二次元コードがあります。写真6枚、写真の説明。1枚目、キャットタワーから身を乗り出し、カメラ目線のサビ猫。2枚目、ケージの中で、香箱座りの白猫。3枚目、猫のお世話をする飼い犬さん。4枚目、保護猫譲渡会ののぼりと一緒に、会員の皆さん。5枚目、右桜耳のスフィンクス座りの黒猫。6枚目、大きなケージが2つ、キャットタワーがあり、6頭の猫がそれぞれリラックスしている。写真終わり。地域のみんなで見守る猫。地域猫をご存知ですか？地域猫とは、地域で管理されている猫のことを言います。野良猫と同様に屋外で生活をしており、決まった飼い主はいませんが、不妊去勢手術を受け、特定の餌やり場やトイレが設置されるなど、地域住民を中心に管理されている点が、野良猫と大きく異なります。地域猫活動。野良猫を地域猫として管理することで、糞尿や繁殖期の鳴き声などの問題を解決し、将来的には飼い主のいない猫をなくすことを目的とした活動です。地域の皆さんの理解と協力が重要になります。地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指す。望まない命を増やさないために、不妊去勢手術を行う。餌の管理やトイレの設置を行い、環境美化を目指す。地域の飼い主が猫を適切に飼育していく。写真2枚。写真の説明。1枚目、カメラを睨んでいる散歩中の8割猫。2枚目、右桜耳で尻尾巻き座りをしている生地白の猫。TNR 活動。地域猫活動では重要な TNR。これは飼い主のいない猫に不妊去勢手術をすることで繁殖を防止し、一代限りの命を全うさせるための活動です。T、トラップ、捕まえる。猫が怪我をしないように気をつけながら捕獲器で捕まえます。N、ニューター、不妊去勢手術をする。不妊去勢手術後は麻酔が効いているうちに、手術が済んだ目印として、耳先を V 字にカットします。R、リターン、元の場所に戻す。ゆっくり休ませ、猫が元気になったら、捕まえた場所に返します。桜の花びらのようにカットした耳は、桜耳と言い、その耳をしている猫は、桜猫と呼ばれています。地域や、病院などで違いはありますが、オスは右耳、メスは左耳をカットすることが多いそうです。手術が済むと、桜耳に。人と猫が共生する社会へ。団体名、子が猫の会。人と猫が共生し、飼い主がいない猫を増やさない。減らしていこうと活動する、子が猫の会の皆さん。平成23年に設立し、 地域猫活動をしているボランティア団体です。活動を始めたきっかけは、現在代表を務める人の自宅に野良猫が子猫を連れてきたこと。命を粗末にできないと周囲に相談していく中、当時市内で地域猫活動を行っていた人と出会ったことで、一緒に活動を始めました。活動は毎日の餌やりや TNR のほか、相談があった地域の人向けに回覧用のチラシを配布するなどの啓発もしています。餌やりは決まった場所と時間で実施。食べ終わった後は片付けまできちんと行います。定期的に餌やりをすることで、猫がゴミを荒らすこともなくなります。また、TNR は捕獲をするまでが大変です。捕獲するために何度も餌やりをして信頼関係を築き、猫の活動が活発になる夜中に捕獲へ向かう場合もあります。長年活動を続ける中で実感しているのは、地域猫活動は行政、地域住民、ボランティアの協力体制が必要だということ。また、飼い主のいない猫の不妊去勢手術代も課題です。活動に理解を示し、協力してくれる人が多い地域では、猫の問題が解消しやすくなります。問題を解決するために、住民同士の交流が自然と増えるので、相談しやすい環境になるためです。地域猫活動は、人と人とのつながりを生む活動でもあります。最終的には、野良猫による被害の減少を目指し、人と猫が共生する町づくりをすることが目的です。地域には、猫の好きな人ばかりではありません。活動中に心ない声をかけられることもありますが、今後も小さな命を救うため、コツコツと活動を続けていきます。写真4枚。写真の説明。1枚目、日向で居眠りをする猫。2枚目、餌を食べている茶色の猫。3枚目、子が猫の会の皆さん。4枚目、ケージの中でカメラを見つめる八割猫。写真終わり。捨て犬、捨て猫は犯罪と書いてあるチラシがあります。地域猫との付き合い方。質問。近所でよく見かけるので餌をあげてもいいですか？答え。地域猫は特定の場所、時間で餌をもらっている猫なので、餌のやりすぎには注意してください。猫のおやつなどには味の濃いものもあるため、食べすぎると猫の健康にも影響が出てしまいます。質問。家に遊びに来ている猫が懐いてくれたので、そのまま飼ってもいいですか？答え。地域猫であれば、地域住民が管理しているので、近所の人や団体の人に一声かけるといいでしょう。活動している人に状況が伝わるほか、不妊去勢手術の有無を知ることもできます。
休日の中学校部活動は地域クラブ活動に移行します。中学校の生徒数が減少し、放課後や休日、土曜、日曜日、祝日に行う部活動の存続が困難になっています。中学生のやってみたいに答え続けられるように、今後、中学生のスポーツ、文化、芸術活動は学校の枠を超えて、地域、クラブ活動として地域に移行していきます。問い合わせ、古賀庁舎教育総務課、電話 02-22-5111、二次元コードがあります。地域クラブ活動って何ですか？中学生の受け入れを行っているスポーツ、文化芸術団体の活動を地域クラブ活動と言います。市ではまず、休日の部活動を地域の実情に応じて段階的に地域クラブ活動へ移行します。要、中学校の部活動と地域クラブ活動の違い。項目ごとに中学校の部活動、地域クラブ活動の順に読みます。実施主体、各中学校、地域の組織団体、種目、学校が選択したもの、多様、活動場所、各中学校、公共、民間、学校施設など、参加者、中学生、様々な世代の人、指導者、教職員など、地域の指導者。今日終わり。地域クラブ活動に期待できること。学校の垣根を越えた仲間との出会い。有資格者や専門性のある指導者からの指導。多様な体験。様々な世代の人と交流など。地域の子どもたちは地域で育てるという国の方針に沿い、地域の特色や良さを生かして、中学生の選択肢を増やします。A さん、違う学校の子や地域の人と一緒にスポーツを楽しみたい。地域クラブ活動に入る。B さん、平日はバスケ部。休日は部活動にない音楽を楽しみたい。地域クラブ活動、音楽に入る。C さん、平日はテニス部で、休日は自由に過ごしたい。地域クラブ活動に入らない。地域クラブ活動、実証事業の取り組みを紹介します。昨年の8月から、小は北中学校、3は中学校、3は北中学校、3は東中学校のサッカー部員が、古河市サッカー協会の指導者のもとで地域クラブ活動を行っています。練習は月2回、1回あたり2、3時間ほど、他校の生徒と交流を楽しみながら練習を重ねています。写真2枚。写真の説明。1枚目。円になって先輩の技を見つめる子供たち。2枚目。芝生広場でボールを追いかける子供たち。写真終わり。自転車用ヘルメット高校生川柳コンクールの入賞作品が決定しました。自転車用ヘルメット着用普及活動の一環として、着用率の低い高校生年代を対象に、自転車用ヘルメットに関する内容の川柳を募集したところ、144点の応募がありました。自転車での交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが大切です。交通事故から、自分や家族を守るため、ヘルメットの着用について考えてみませんか。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。入賞作品、最優秀賞、ヘルメット、守るは未来とみんなの笑顔、関口蓮さん、古河第一高等学校2年生。優秀賞、さあ行こう、僕らの相棒ヘルメット、お豆さん、 宇都宮文星女子高等学校3年生。かぶってみたら、事故のリスクヘルメット、ダブルコーテーションマーク。小林舞香さん、古賀第二高等学校3年生。特別賞、かぶること、多くの笑顔を守ること。荒木健太郎さん、古賀中等教育学校5年次。ヘルメット、自分の命大切に。藤原琴美さん、三和高等学校1年生。ヘルメット、みんなでかぶってチーム友達。8分音符。小林桃香さん、堺高等学校1年生。アオハルト、自転車乗るヘルメット。ションさん、東海大学附属高輪台高等学校1年生。朝寝坊、寝癖も直せるヘルメット。ちゃんちゃんさん、クラーク記念国際高等学校1年生。写真、最優秀賞の関口さんには、塩の自転車株式会社から自転車が贈呈されました。写真説明、贈呈された自転車と関口さん。写真終わり。自転車用ヘルメット、購入費の一部を助成します。対象、市内在住の平成18年4月2日以降生まれ、または65歳以上で、安全基準に適合した新品の自転車用ヘルメットを4月1日以降に購入した人。助成額、1個につき、購入費用、税込みの2分の1まで、上限2000円、100円未満は切り捨て。申し込み、購入した年度の3月31日までに、申請書と必要書類を総和庁舎交通防犯課、古賀庁舎三和庁舎、市民総合窓口室へ提出。窓口、二次元コードがあります。自転車に乗る女子生徒のイラスト、吹き出しに、帽子型など、おしゃれなデザインのヘルメットも増えています、とあります。人事行政の運営等の状況を公表します。古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件などについてお知らせします。詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎職員課、電話923111、二次元コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。表、括弧1、職員採用状況。令和5年4月2日から令和6年4月1日採用。職種、採用人数の順に読みます。一般事務24人、建築技師1人、保育士3人、保健師3人、社会福祉士1人、臨床心理士、公認心理士1人、看護師1人、計34人。表終わり。表、括弧2、部門別職員数の状況、各年4月1日現在。部門、職員数令和5年、職員数令和6年、増減数の順に読みます。一般行政部門議会8人0。一般行政部門総務194人179人マイナス15人。 一般行政部門、税務、63人、65人、2人。一般行政部門、農林水産、24人、24人、0。一般行政部門、商工、21人、20人、マイナス1人。一般行政部門、土木、103人、106人、3人。一般行政部門、民生、213人、225人、12人。一般行政部門、衛生、63人、61人、マイナス2人。一般行政部門、承継、689人、688人、マイナス1人。特別行政部門、教育、107人、108人、1人。特別行政部門、承継、107人、108人、1人。普通会計、計、796人、796人、0。公営企業会計部門と、水道、21人、21人、0。公営企業会計部門と、下水道、25人、25人、0。公営企業会計部門と、その他、40人、41人、1人。公営企業会計部門と、承継、86人、87人、1人。合計、882人、883人、1人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧3。年齢別職員構成の状況。令和6年4月1日現在。年齢区分、人数の順に読みます。20歳未満2人、20歳から23歳31人、24歳から27歳68人、28歳から31歳74人、32歳から35歳113人、36歳から39歳、95人。40歳から43歳、67人。44歳から47歳、49人。48歳から51歳、117人。52歳から55歳、149人。56歳から59歳、91人、60歳以上27人、計883人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧4。給料証の等級、職制上の段階ごとの職員数の状況。令和6年4月1日現在。区分、行政職、職員数の順に読みます。一級、主事、技師、57人。二級、主事、技師、110人。三級、主幹、239人。4級、係長、246人。5級、課長補佐、124人。6級、課長、副参事、64人。7級、副部長、参事、7人。8級、部長、 事務局長、理事14人、合計861人、上記のほか、技能労務職、特定任期付き職員、再任用職員がいます。一中、定型的な業務を行う、主事・技師。二中、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事・技師。表終わり。二、職員の給与の状況。表、括弧1、職員の平均年齢、平均給与月額等の状況。令和6年4月1日現在。区分、平均年齢、平均給与月額、平均給与月額の順に読みます。古賀市一般行政職、43歳5ヶ月、317,800円、377,000円。古賀市技能労務職、55歳2ヶ月、278,600円、308,600円。茨城県一般行政職、41歳8ヶ月、322,099円、411,152円。茨城県技能労務職、57歳8ヶ月、304,666円、344,447円。平均給与月額は、職員の基本給の平均です。平均給与月額は、給与月額と月々支給される諸手当の合計です。表終わり。表括弧2、職員の初任給の状況。令和6年4月1日現在。区分、古賀市、茨城県の順に読みます。一般行政職、大学卒、古賀市196,200円、茨城県202,400円、一般行政職、高校卒、古賀市166,600円、茨城県179,000円。表終わり。表、括弧3、職員の期末勤勉手当の状況。令和6年4月1日現在。区分、古賀市期末手当、古賀市勤勉手当、茨城県期末手当、茨城県勤勉手当の順に読みます。6月期、1.225 月分。1.025 月分、1.225 月分、1.025 月分、12月期、1.225 月分、1.025 月分、1.225 月分、1.025 月分、計 2.45 月分、2.05 月分、2.45 月分、2.05 月分。表終わり。表、括弧4、特別職の報酬等の状況。令和6年4月1日現在。区分、給料月額等の順に読みます。給料、市長、97万円。給料、副市長、77万円。給料、教育長、67万円。報酬、議長、50万円。報酬、副議長、45万円。報酬、議員、40万円。期末手当、市長、副市長、教育長、 議長、副議長、議員。6月期 1.70 月分、12月期 1.70 月分、計 3.40 月分。表終わり。学校給食費補助金の申請を受け付けます。子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を推進するため、給食費無償化の対象とならない児童生徒の保護者に対して、令和6年度分、4月から3月の補助金を支給します。補助を受けるためには申請が必要です。問い合わせ、学校給食課、学校給食センター、電話983555、二次元コードがあります。対象者、1、食物アレルギー等の理由で、弁当やおかず等を持参している人、食物アレルギー等支援金。2、市外の小中学校等へ通学し、給食費を負担している人、市外通学者給食費助成金。補助額、小学生、年49,500円上限、中学生、年46,800円上限。補助額の上限は、市の給食費保護者負担相当額とし、補助内容や在籍学年などで異なります。申し込み方法、3月1日土曜から20日木曜に、交付申請書兼請求書、学校長等の証明と、通帳の写しなどを学校給食課、郵便番号306-0205、赤道1014-1へ提出。窓口、郵送、ホームページから。申請書は、市ホームページからダウンロードできます。1から3月は、若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン月間です。令和5年度の古河市消費生活センターへの相談件数は768件でした。そのうち29歳以下の相談件数は77件あり、全体の約 10% を占めています。特に金儲けに関する相談で、LINE で友達登録をさせ、借金契約へ誘導する手口が目立ちます。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河商社商工観光課内、電話231718。出前口座に関する内容、古河商社商工観光課、電話225111。古河市消費生活センター。場所、市役所古河庁舎。相談日、月曜から金曜日。祝日、年末年始を除く。時間、9時から12時。13時から16時。質問、高額なサポート契約の罠。インターネットにおけるアフリエイト広告で稼ぐ副業サイトに登録した。LINE に丁寧な説明が送られてきたので信用し、3000円でマニュアルを購入後、50万円の有料サポートも契約。指示通りにブログを作成し、企業の広告を掲載したが儲からない。サポート費用は消費者金融で借りたが返済できずにいる。答え、センターからのアドバイス。サポート費用は稼いだ分から返済すればよいなどと言われ、借金をしてまで高額なサポート契約を勧誘されるケースが見られます。 借金をすぐに返せる保証は一切ありません。簡単に稼げる儲かることを強調する広告や勧誘の話は鵜呑みにせず、冷静に判断しましょう。出前講座も開催しています。私たちは騙されない。消費者トラブルに遭わないために。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。人権教育啓発活動の一環として、仲良し古賀氏、人権啓発絵手紙を募集したところ、1748点の応募がありました。入選した10点は、4月に配布予定の市民人権啓発資料に掲載します。問い合わせ、古賀商社障害学習課、電話225111。入選作品の一部。山田俊光さん。目鼻の描かれた色づいた好みが並んでいます。笑った顔、怒った顔、悲しそうな顔。みんな違ってみんないいねと書かれています。深谷慎太郎さん。円の周りに手をつないだ人々の姿。円の中には古賀氏の首相。みんなで作ろう古賀氏の輪とあります。大和楓さん。手にハートを持った大仏様。後輩も光っています。仲良し古賀氏の文字があります。ご存知ですか？成年後見制度。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人、成年後見人等が法的に支援する制度です。この制度には、すでに判断能力が不十分な人のための法定後見制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ成年後見人等を決めておく任意後見制度の2種類があります。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921、健康の駅、障害福祉課、電話924919、人間コードがあります。成年後見人等の支援内容。本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら支援を行います。成年後見人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院、施設等入所契約、相続の遺産分割等、成年後見人等ができないこと、で、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等、こんな時に利用できます。認知症の父のために、父の口座から預金を引き出そうとしたら、引き出すことができなかった。認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある。一人暮らしで老後が心配。自宅で生活ができなくなったら、老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい。成年後見制度に関する相談窓口。成年後見サポートセンター古賀。電話231108。受付時間、月曜から金曜日、8時30分から17時。
健康百科。子供の中耳炎。
赤ちゃんや子供に多い病気の一つである中耳炎。今回は代表的な二つの中耳炎について紹介します。急性中耳炎。鼻や喉にいるウイルスや細菌が咳などによって中耳に感染して急性の炎症を起こす病気です。耳が痛い、耳だれが出る、熱が出るなどの症状や、機嫌が悪い、耳をよく触る、ミルクの飲みが悪いなどの特徴があります。抗生物質で炎症が収まることがほとんどですが、自己判断で薬をやめると、滲出性中耳炎に移行したり、慢性化する原因になったりするので、処方された薬は最後まで飲み切り、しっかり治しましょう。滲出性中耳炎。急性中耳炎の慢性化や、鼻と耳をつなぐ管、耳管の機能不全などにより、中耳に滲出液と呼ばれる液体がたまる病気です。聞こえが悪くなる症状や、テレビの音を大きくしたがるなどの特徴があります。一度かかると癖になり、再発しやすいため、治療が数年にわたることも少なくありません。通常は、抗生物質や抗炎症剤を使い治療を行います。冬は、鼻や喉から感染することが増えていきます。急性中耳炎は、風邪の合併症として多く発症するので注意が必要です。子供はうまく症状を訴えることができません。気になる行動や様子があったら、早めにかかりつけ医に相談しましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、まやさんの写真があります。癖強、目も心も豊かにしてくれる古道具店、マミーコンチネンタル。古賀駅からほど近い一角で、張り紙が目を引く古道具屋さん。古道具初心者でも、物知りなご主人が、買わなくても見てみるだけでいいんだ、と、お店の楽しみ方を教えてくれます。40年以上続くお店で一番の売れ筋は、なんと中古自転車。ご主人が自らメンテナンスをしているので、格安で購入できる穴場のお店です。店舗概要。営業時間、10時から18時。住所、中央町 1-2-37。定休日、月曜日。電話、223300。写真3枚。写真の説明。1枚目。テレビや電気などの電化製品。2枚目。お店の外観。3枚目。自転車のメンテナンスをするご主人。写真終わり。キラリ、古賀人。生きる力を絵に宿して。数々の美術展で受賞を重ねる油絵作家、高橋秀美さん、本庁。令和6年度、茨城県芸術祭の洋画部門で優勝を受賞した高橋さん。歴史ある芸術団体、草原会で運営委員を務め、国立新美術館で開催される草原展などでも数多くの賞を受賞しています。精力的に活動を続ける高橋さんに油絵の魅力や作品に対する思いを伺いました。中学生の頃、美術の先生に絵を褒められたことが絵を描きたいと思うきっかけになったと話す高橋さん。結婚後に本格的に制作を始め、県の勤労者美術展で厚生労働大臣賞を受賞するなど、数々の作品を生み出してきました。高橋さんの描く油絵は、他の画家より使用する絵の具の量と種類が多いのが特徴です。 そうすることで絵に力強さが出ると話します。また、生きるをテーマとして木を描くことが多く、モデルにする実際の木よりも大きな木をイメージして描くことで、木の持つ生命力を表現できるよう制作に励んでいるそうです。高橋さんが師と仰ぐ荻野博史先生が、納得いくまで描き続ける努力家と話す通り、キャンバスに向き合う時間は毎日5時間以上。また、時間があれば木を眺めに出かけ、どのように個性を出せるかを考えるなど、絵画への向上心は尽きることがありません。現在、市内で水彩画、色鉛筆画教室、コマ時間の講師としても活躍する高橋さん。絵を描くことを楽しみながら、今後も良い作品を作りたいと話します。そんな高橋さんの力作が、古賀街角美術館で展示中です。ぜひご来場いただき、作品から生きる力を感じてみてはいかがでしょう。古賀の絵画美術展第2期、展示期間3月9日日曜まで、時間9時から17時、入館は16時30分まで、場所古賀街角美術館、問い合わせ古賀街角美術館、電話225911、二次元コードがあります。写真3枚、1枚目、写真の説明、作品の前に立つ高橋さん。2枚目、年間50枚以上の絵を描きます。3枚目、茨城県芸術祭での受賞作、生きる、写真終わり。今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。宮口作君、令和6年4月生まれ。いっぱい笑ってすくすく大きくなってね。稲妻ひよりちゃん、令和4年4月生まれ。元気で優しい子になってね。笑顔が大好きだよ。神谷美月君、令和4年2月生まれ。何でもニーニーの真似っこ。元気に大きくなーれ。岩崎天馬くん、令和5年9月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。大好きだよ。小島幸也くん、令和6年2月生まれ。パパとママにたくさんの癒しをありがとう。茂木ひなたくん、令和5年4月生まれ。これからも笑顔いっぱい元気に育ってね。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を、今月の古賀っ子応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.idaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、人々の暮らしを守る警察官、諏訪大吾さん、小堤小学校6年生。僕の将来の夢は警察官です。きっかけは、叔父が警察官をしており、その姿に憧れたからです。その人が僕に警察官の仕事について話をしてくれたことがあります。毎日の訓練や いざという時に自分に危険が迫ることが大変だと言っていました。僕はそのことを聞いて、自分の身を挺して私たちの生活を守る警察官はかっこいいと思いました。だから僕は立派な警察官になって人を助けたいです。そのために難しいことも諦めず、可能性を信じて努力を重ねていきたいです。笑顔の諏訪大悟さんの写真があります。古賀歴史見聞録、江戸の話。江戸は実感十二支の略称で、60年の周期で循環します。これが還暦という語の由来なのですが、生まれた年と60歳の時の干支の組み合わせは同じということになります。今回はそんな干支にまつわる話です。まずは干支の起源ですが、これがなんと少なくとも紀元前14世紀くらいまでは遡ることができるようで、中国、章、殷の時代の甲骨文に出てきます。例えば、堤防に牧す、大が問う、今日は晴れんかと、堤防の日に大という天帝に牧事を問いかける職掌の人物が今日の天候を牧したという意です。干支というと、年というイメージが定着していますが、それとともに日にちにもあるのです。例えば、今月2月1日は新中に該当します。実感は殷王室の十家の名称だったようで、皇家から貴家までの十家。皇、乙、丙、丁、母、貴、皇、新、仁、貴の十家。例えば、有名な最後の殷王、中は帝臣と呼ばれ、新家の一族でした。こうした名の資源は定かではないのですが、一説には、祖先祭祀を司る輪番を示す符号、循環助数詞であり、それが十家の通称となり、やがて実感に転用されたのだと。つまり、殷王室の祭祀の習俗が出発点だとしています。次に十二支ですが、これも定説はないようです。天空の月や星の運行に関わる符号で、それが後に干支に吸収されたのだと。月には満ち欠けがあり、星は時期によってその位置が変化します。こうした自然の事象、天文学と深い関わりがあるようです。ところで、干支はなぜ干支と読むのでしょうか。不思議ですよね。今年の干支は乙巳ですが、和訓では木の富、富に傍点。昨年の干支、庚申は木の絵立つ、絵に傍点。この和訓の傍点部にご注目ください。干支がいつの頃からか、中国の五行思想と結びつきます。万物は五つの要素からなるというもので、その要素が、木、火、土、金、水。それぞれの要素には、兄と弟がいて、そこに干支が配されるのです。文章ではわかりづらいと思いますので、下に図示しました。孔は、木の兄、木の絵であり、乙は木の弟、木の音で、丙は木の兄、木の絵、丁は木の弟、木の音。この兄、絵と弟、とが、絵とと読むゆえんなのです。ちなみに十二支に動物名を配当するようになったのは、一般の人々が理解し、利用しやすくするためなのだそうです。その式は不明ながら、後漢時代の思想書、論考、一世紀後半にはすでに記されています。 干支の知識は、院の王室など支配階級から一般に流布し、現在でもなお使用されています。実に3000年超の壮大な歴史を有する稀有な歴法なのです。さて、干支といえば、小学生古文字書道展。毎年、干支は課題文字の一つになっています。現在、天国美術館と三和資料館で開催中ですので、ぜひお越しください。古賀街角美術館学芸員、臼井公弘。図の説明。実巻12期の図があります。5つの要素ごとに、実巻、12支の順に読みます。木、木の絵、根、木のと、牛。火、火の絵、虎、火のと、う、土。土の絵、立つ、土のと、み。ゴン、火の絵、馬、火のと、羊。水、水の絵、猿、水のと、鳥。木、木の絵、犬、木のと、い。実巻、十二支、ともにそれぞれこの繰り返しになります。図終わり。図書館の本棚から、昭和伝説、利根緑館。一般、エッセイ、夕べの秘密、室井茂、著、道後の教訓、空白恐怖症、懐かしのあの電車、年を重ねたからこそ味わえる日々の楽しみを綴った室井茂のエッセイ集、全103編を収録する、女性セブン、夕刊富士連載を再構成、加筆修正して単行本化。出版社、小学館。一般、小説。鑑定、山田宗樹、著。精神科医の葛西は、市長選候補者に対する殺人未遂及び放火の実行犯、犬崎の精神鑑定を担当していた。葛西が犯行を淡々と語る犬崎の精神状態に違和感を抱く中、全国各地で不可解な動機による事件が起こり始め、出版社、角川春樹事務所、児童、芸術、お野菜妖精さん大図鑑、ポン吉、作、絵、野菜が好きになる、白菜犬、テグレープフルーツ、シイタチ、野菜や果物、キノコ、海藻などから生まれた可愛いキャラクター、お野菜妖精さんのすべてがわかる大図鑑。出版社、学研。絵本、誰だと思う？コンコン、バー。キャティ・ウーディー作、グラシャ・オリコ絵。今日はハロウィン。お化けたちがお菓子を持って家のドアの前までやってきたよ。ドアの向こうにいるのは誰かな？ノックしてドアを開けてみよう。仕掛け絵本、出版社、岩崎書店。それぞれの本の表紙の写真があります。もう一つの空、アナザースカイ。My Memories in 古賀。ネイン、アンドリュー・ダゾさん。From アメリカ合衆国。Age 37歳。Job 外国語指導助手。ALT 約2年前、外国語指導助手として英語指導をするために来日しました。生徒たちが新たに学んだことを英語で話してくれることがとても嬉しく、やりがいを感じます。今後も英語に興味を持ってもらえるような指導をしたいです。写真2枚、 写真の説明。1枚目、和服姿のアンドリューさん。2枚目、桜の花とアンドリューさん。吹き出しに、休日はサイクリングを楽しんでいます。古学坊公園は桜も綺麗でおすすめです、とあります。写真終わり。
街の話題レポート。巡る角には福来たる。7000歩で歩ける古賀七福神巡り。1月5日、古賀駅西口周辺に点在する9カ所の寺社を巡る古賀七福神巡りが開催されました。市内外から多くの参加者が訪れ、約2時間、3.5km のコースを自由に巡拝。各寺社から提供された甘酒やお茶などで体を温めながら、一年の幸福や無病息災を祈願しました。家族で参加した児童は、サッカーの大会で優勝できるようにお願いした、と話していました。写真、弁財天が祀られている大聖院を参拝する参加者。写真、終わり。共に生きる街を目指して、古賀インクルーシブフェスティバル2024。12月14日、京和伝説とねみどり館で、古賀インクルーシブフェスティバル2024を開催しました。会場では、物販や団体によるステージ発表のほか、市内小中学生、障害者の作品を展示。また、全盲のプロ和太鼓奏者、片岡亮太氏による講演と演奏も行われ、参加者は共生社会への理解を深めました。写真、片岡氏の迫力ある演奏に、会場は大いに盛り上がりました。写真、終わり。かっこよく走れるようになろう。冬休み走り方教室。12月25日、26日、リバーフィールド古賀で、エイブルスポーツ交流センター、冬休み走り方教室を開催しました。参加した小学生28人は、早く走るためのポイントを学び、ゲームなどを通して実践。参加した児童からは、楽しかったから時間が過ぎるのがあっという間だった、などの声が聞かれました。写真、走るときの基本姿勢や腕の振り方などを学びました。写真、終わり。今年一年のさらなる飛躍を記念して、古賀市新春の集い。1月16日、京和伝説とねみどり館で、古賀市新春の集いを開催し、国、県、市議会議員のほか、古賀大使の渡辺裕太さんと山室浩二さんなど、417人が出席しました。ハリア市長による年頭の挨拶の後、市政の発展に功績のあった功労者20人の表彰と、市のために金品などを寄付された9人へ感謝状を贈呈。また、式典後には、古賀大使の春風亭柳橋さんによる落語が披露され、会場は笑いに包まれました。最後は、渡辺さんと山室さんのご発声により、参加者による活気あふれる万歳三唱で締めくくられました。市政功労者、準不動、継承略、自治功労、倉本仁志、尾崎、行政相談委員、湯気重次、宮前町、自治会長、中村博子、 諸川。人権擁護委員、広井正明。本庁一丁目。消防団本部員、伊藤武。横山町一丁目。消防団員、浜島信之。南町。消防団員、縦野道夫。西牛ヶ谷。消防団員、三平和弘。中央町二丁目。消防団員、後藤隆。中央町三丁目。消防団員、教育功労。近藤康夫。大山。スポーツ推進委員、野中光一。大山。スポーツ推進委員、上村美恵子。横山町三丁目。青少年相談員、宮田勝次。磯部。青少年相談員、畠山美也子。東山田。図書館協議会委員、大久保治。東山田。図書館協議会委員、福祉功労。木村治。栃木県。障害者介護給付士等審査会委員、酒井俊信。横山町三丁目。介護認定審査会委員、佐藤俊夫。上辺見。介護認定審査会委員、藤沢勤。東本町三丁目。介護認定審査会委員、小林正則。諸川。介護認定審査会委員、写真。渡辺さんと山室さんの温度で万歳三笑を行いました。写真終わり。異文化に触れて世界を知ろう。インターフェスティバル2024。12月8日、昭和伝説曽根みどり館で、ウィンターフェスティバル2024が開催されました。会場には、約400人の外国人や市民などが来場し、各国のブースや民族衣装の紹介ショーなどを鑑賞。また、外国人による日本語スピーチや、各国の伝統的なダンスが披露されるなど、他国の文化に触れる国際色豊かな一日となりました。写真。世界各国の華やかな民族衣装が会場を彩りました。写真終わり。ものづくりの楽しさを体験。日野自動車出前授業。12月17日、三里小学校で、日野自動車株式会社古賀工場による出前授業が行われました。5年生33人がエンジンやトラックの部品に触れたり、力を使わないからくり装置で重い部品を運んだりするなど、実際のトラック製造工程を体験。児童からは、教科書に載っていないことを楽しく学べた、などの声が聞かれました。写真。作業体験では、機械を使って上手に部品を取り付けました。写真終わり。
こなっこだより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館。期日、丸一、2月1日、土曜。8日土曜、22日土曜、丸に、2月16日日曜、時間、丸一、14時から14時40分、丸に、10時30分から11時10分、問い合わせ、 三和図書館、電話 75-1511。 郵センター KI 防水、期日2月8日土曜、時間14時から14時40分。問い合わせ、郵センター KI 防水、電話313211。京和電鉄利根緑館、期日2月15日土曜、時間14時から14時40分。問い合わせ、京和電鉄利根緑館、電話924000。中央公民館、期日2月15日土曜、時間14時から14時40分。問い合わせ、中央公民館、電話924501。堤公民館、期日2月16日日曜、時間14時から14時40分。問い合わせ、堤公民館、電話985530。二次元コードがあります。サンワックスホールスペース U コガの催し。眉玉でうさぎのおひなさまを作ろう。日時、2月16日日曜、丸一、10時30分から11時30分。丸二、13時から14時。定員、各8人、先着。小学2年生以下は保護者同伴。費用、750円。申し込み期間、2月2日日曜10時から電話。千日紅リースを作ろう。ドライフラワーと木の実などで手のひらサイズのかわいいリースを作ります。日時、3月9日日曜、丸一、10時30分から11時30分、丸二、13時から14時、定員、各10人、先着、小学2年生以下は保護者同伴、費用、700円、申し込み期間、2月22日、土曜、10時から、電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホール、スペース U コマ、電話225520。二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター朝日、朝日保育園。2月の主な活動。モンテッソーリ、長さの棒。お別れ会プレゼント制作、フラワーアレンジ、大型絵本の読み聞かせ、問い合わせ、朝日保育園、朝日町 2-9-39、電話 327568。 子育て支援センターわんぱく、白梅保育園。2月の主な活動。お楽しみ節分。
バレンタインチョコ作り、オリジナル身長計作り、問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話927627、子育て支援センター元気っつ、諸川認定こども園、2月の主な活動、豆まき会、ベビーマッサージ、ミニミニハーバリウム、おひなさま製作、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話、070-4800-8816。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年7月6日から7月30日生まれ、健康の駅、2月18日火曜、令和5年7月31日から8月31日生まれ、健康の駅、3月6日木曜、令和5年6月21日から8月31日生まれ、3は地域福祉センター、3月7日金曜、令和5年7月17日から8月31日生まれ、古河福祉の森会館、3月12日水曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年9月6日から10月2日生まれ、健康の駅、2月26日水曜。令和3年9月21日から10月31日生まれ、3は地域福祉センター。3月11日火曜、令和3年9月22日から10月31日生まれ、古河福祉の森会館、3月14日金曜、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、3月4日火曜。健康の駅、3月10日月曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館、3月5日水曜。健康の駅、3月13日木曜。いずれも、9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪。予約制。二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、 母子健康手帳バスタオル2歳未満のみ持参。健康の駅2月25日火曜9時30分から。表終わり。3ヶ月から6ヶ月時検診、9ヶ月から11ヶ月時検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、イオスホームわんぱくステーション、期日2月23日日曜、問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション、電話234120、やんちゃ森、期日2月17日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。
小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。第3日曜日は、臨番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、2月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南、9日日曜友愛、10日月曜西南、11日火曜祝日古賀病院、12日水曜西南、13日木曜西南、14日金曜赤十字、15日土曜西南、16日日曜休診、17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜西南、21日金曜赤十字、22日土曜西南、23日日曜祝日友愛、24日月曜振り替休日、祝日と同じ時間になります。西南、25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、 28日金曜赤十字、3月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
インフォメーション、コマインフォメーション。西牛ヶ谷ヘミ線、市道昭和4207号線が一部開通します。古賀駅東部土地区画整理事業地内において、西牛ヶ谷ヘミ線、市道昭和4207号線の一部が開通します。今回の共用延長は約280メートルで、令和7年度開庁予定の古賀労働総合庁舎へのアクセスが可能になります。日時、2月28日金曜10時予定。問い合わせ、三和庁舎区画整理課。電話、761511。一図、図の説明。古賀駅から東に走る2本の道路、食の岡里十軒通り、県道古賀昭和線と、向かい堀川火曜上橋、古賀労働総合庁舎建設中が書かれています。開通区間約280メートルの位置がわかるよう色付けされています。一図終わり。写真。食の岡里十軒通りから南に向かって撮影。写真終わり。古賀駅東部土地区画整理事業地内の保留地、宅地を販売しています。販売方法、随意契約、先着。申し込み、問い合わせ。申し込み書に必要書類を添えて提出。窓口、郵送。三和庁舎、区画整理課。電話、761511。郵便番号 306-0198、202065。二次元コードがあります。表、保留地販売価格。保留地販売価格の表があります。分譲箇所、街区番号、各地番号、面積、単価、1平方メートルあたり、販売価格の順に読みます。1、134、4、22、201.20 平方メートル、約61坪、45,000円、905万4,000円。2、851。2、810.08 平方メートル。約245坪。42,200円。3,418万5,376円。3、36。5。218.42 平方メートル、約66坪、 45,900円。1,025,478円。表終わり。図の説明。古河駅東側の地図です。国道4号、国道125号、食の丘里十間通り、西牛ヶ谷へに線が書かれています。分譲箇所1、2、3に星印がついています。図終わり。令和7年度、国保人間ドックの女性受付開始。異次元コードがあります。市では国保被保険者の健康保持増進を目的に人間ドック費用の助成を行っています。なお、特定健診、がん健診、集団医療機関健診との重複受診はできませんのでご注意ください。対象、次の1、2、3を満たす人。1、申し込み時と人間ドック受診時に国保に加入している。2、昭和26年4月1日から昭和61年3月31日生まれ。3、国民健康保険税の未納がない。受診可能医療機関。茨城西南医療センター病院。古河赤十字病院。古河総合病院。田中医院。鶴見脳神経病院。平島胃腸科外科医院。ホスピタル坂東。山中医院。友愛記念病院。定員1500人。多数抽選。助成額23,000円。申し込み期間2月3日月曜から26日水曜。郵送電子2月19日水曜から26日水曜窓口。土曜日曜日祝日の窓口開帳は行いませんのでご注意ください。申し込み方法。郵送。申し込み窓口、または市ホームページにある申し込み書を、古河庁舎国保年金課へ提出。申し込み書は2月3日から窓口に設置します。電子。二次元コードから申し込み。窓口。国保の資格が確認できるもの、マイナ保険証等を持参の上、古河庁舎、国保年金課、昭和庁舎、市民総合窓口課、三和庁舎、市民総合窓口室へ申し込み。問い合わせ、古河庁舎、国保年金課、電話225111、郵便番号 306-8601、長谷町 38-18。電子申請はこちら。二次元コードがあります。令和7年度シルバーリハビリ体操教室の受付開始。対象、市内在住でシルバーリハビリ体操に興味がある65歳以上。講師、シルバーリハビリ体操指導士。申し込み、希望のグループを一つ選び、各会場で申し込み。会場ごとの参加状況により、年度途中の申し込みも可。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課。電話、924921。二次元コードがあります。表、シルバーリハビリ体操教室の日程表があります。グループ、会場、曜日、定員、人、 申し込み受付日の順に読みます。古賀福祉の森会館丸1、第1、第3金曜日、30、2月7日、2月21日、3月7日、3月21日、古賀福祉の森会館丸2、第2、第4金曜日、30、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、古賀断熱東公民館丸1、第1、第3水曜日、50、2月5日、2月19日、3月5日、3月19日、古賀断熱東公民館丸2、第2、第4水曜日、50、2月12日、2月26日、3月12日、3月26日、古賀断熱中田公民館、第1、第3火曜日、50、2月4日、2月18日、3月4日、3月18日、山水花桃プラザ、第2、第4水曜日、50、2月12日、2月26日、3月12日、3月26日、イチョウプラザ、第2、第4金曜日、30、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、古賀歴史博物館、第1、第3金曜日、15、2月7日、3月7日、3月21日、健康の駅、第2、第4火曜日、20、2月25日、3月11日、3月25日、中央公民館、第2、第4火曜日、20、2月25日、3月11日、3月25日、ユーセンター敬愛防水、第2、第4金曜日、50、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、堤公民館、第1、第3月曜日、25、2月3日、2月17日、3月3日、3月17日、三和農村環境改善センター、第1、第3水曜日、30、2月5日、2月19日、3月5日、3月19日、三和地域福祉センター、第2月曜日、30、2月10日、3月10日、野本伝説工業コスモスプラザ、第2、第4金曜日、60、2月28日、3月14日、3月28日、受付時間はいずれも9時45分から11時15分。日程表は各会場に置いてあります。表終わり。シルバーリハビリ体操をする参加者の写真があります。